2026年度衆議院議員選挙投開票日でございます。皆さんもね、選挙権をお持ちの方はぜひその一票を行使していただきたい。まあどこに投じるかそれぞれ、まあ、胸の内いろんな考えがあると思いますけれども、ぜひともぜひともぜひともということでそれ以上は言わないけれど、ぜひともよろしくお願いしたいということになっております。まあ、そんな話題も振り返りながらお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、急な選挙が、まあ、始まって、そして、まあ、我々もあの手この手いろんな形でいろんなことをやったわけでありますけども、まあバッタバタで本当に他のこともができなくなっちゃいますね。まあそれ以上に、まあ候補者そしてその陣営のスタッフボランティアそれぞれ本当に大変だったんだろうなということは、まあ十分に、推察拝察できるわけでありますけれども、まあね、これがどういう結果になるのか、泣いても笑っても今夜20時からの開票、それを待つしかないわけでございます。というわけでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。こちら MLS は私榎田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平井愛子です。
あとは投票はあれですか、期日前投票はしたんですか。
いやどうしようかな、もう今から終わったら必死に行こうかな、わかんないです。
ああ、いや別にどうでもいいんですけど、投票に行っていただきたいという。どこもう決めてるんでしょ、どこに入れるか。
ちょっとまだわかんないですね。
あ、そうですか。ええ、はい、ひらがな3文字のところがありますよ。
は入れないですね。
ひらがな3文字は2つか3つあるんですけどね、なんかね。ええ、はい、まあまあということでございまして、本当にね、もう今こう目をつぶれば走馬灯のようにですね、この10日間ぐらいがですね、もうバタバタで、まあ何だったんだろうなっていうぐらいに、あれですね、こうこの10日間本当にある政党、そしてそこにいる、まあ元議員と言っていいでしょうね、前議員を、茶化しまくる、徹底的にいじくり倒すという、そういうことをやったわけですけど、本当に底意地の悪いことをやるわけで、まあ、今までの人生の中でちょっとなかった形の変なクリエイティブさを発揮する、そんな10日間だったなというふうに思ってますね。ちょっと、まあそれについてはまた後ほど振り返ってみたいななんてことも思っておりますが、まず最初にこちらのお便りから行きましょう。こちらは、大阪府寝屋川市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム、ツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
サイゼリア好きで知られる、榎木田師匠。知られてます？私。 そんな番組でサイゼリアの話とかしたかな。まあ、時々生配信で前島くんがえのきださんはサイゼリアがとかってやたら言うんで、それをご覧になったからですかね。まあ、実際好きですけどね、私はサイゼリアは。で、サイゼリアが展開している、朝サイゼ。朝サイゼって、モーニングサイゼってことですね。朝サイゼ、ご存知でしょうか。前にね、なんか実験的にやったのはなんとなく知ってますけど、正式に始まったってことみたいですね。朝サイゼは今年の1月から東京の9店舗、9つの店舗、千葉県の4店舗、埼玉の1店舗、合わせて14店舗で現在提供されているという、まあ、実に首都圏限定のサービスということになりますね。まあ、モーニングサービス、朝サイゼ。で、これは、なんと、300円で、フォッカチオとドリンクバーのセットが食べられます。関西での販売開始が待ち遠しいですということでいただきました。注文番号は5615番。覚えておいてくださいね。5615と入力してください、スマホでね。5615で注文をいたしますと、出てくるものは何かというと、焼きシナモンフォッカチオコンビということですね。とろけるシナモンシュガーとバターの香り。そして、これが、ドリンクバーがついているということですね。これで、税込み300円。
そして、
ね、で、さらにちょっとグレードが上がりますと、パンチェッタとチーズのパニーニコンビというのがありまして、パンチェッタをと、旨味とろけるチーズが、こう、中に挟まっている、このパニーニ、パンのようなやつですね。これと、ドリンクバーのセット。こちらは400円となっております。はい。で、他にもいろいろありまして、例えば、焼きシナモンフォッカチオセットっていうのは、先ほどの焼きシナモンフォッカチオに、これはポテトがついているということですね。こちらは350円となっております。で、パンチェッタとチーズのパニーニセットは、450円ということですね。で、フォッカチオセットが300円となっております。他にもですね、いろいろあるみたいですよ。なんか朝メニューで単品で、焼きシナモンフォッカチオ。そして、ただ単に、酢の状態のフォッカチオ。ミルクジェラート。あとおなじみのほうれん草ソテーとか柔らか青豆の温サラダ、木田さんこれ好きじゃなかったですかね。
そうですね、
グリーンピースのやつ、
はいはい、美味しいですね。
温玉が乗ってるやつ、
はい、安いしね。
前島君はね、ほうれん草のソテーが好きなんですよ。
うん、
で、あと田舎風ミネストローネとか、カプレーゼもちょっとちっちゃいやつで、朝のバッファローモッツァレラのカプレーゼ、これ300円になってます。モッツァレラチーズが3つ、そして、プチトマトが2つございますね。あと、生ハムハモンセラーノ、こちらが320円になっております。いかがでしょうか皆さん、このサイゼリアの朝サイゼ、そんなに俺が宣伝してどうするんだって話があるんですけど、今目の前に、今日はアシスタントを務める、バーコイさんが今ようやく登場しました。こんにちはこんにちはこんにちは
こんにちは。
遅れました。いえいえ、もうね、遠いところありがとうございます、本当にね。今ね、朝サイゼの、
はい、
まだ関西地区やってないんですけど、首都圏だけで、
はいはいはい、
フォッカチオ分かります？
分かります。
フォッカチオとドリンクバーのセットで300円、朝。
お
ー、ええ、だからコーヒー 2,3 杯飲んでフォッカチオ1個食いや、まあもう完全に元取れるみたいな、元取れるところじゃ安いですよね。
そうですね、
300円ですからね、
うん、
ええ、で、まあこれだったら、まあ結構マクドナルドとかと対抗できる、ね、値段ですよね。朝マックとかと、
朝マック最近高くない？
高いですよ、ええ、全然買おうと思わないもん朝マック、
うんうん、
ええ、朝マックの、ね、メニュー見るぐらい、見たら、ご飯炊こうかなとか、パン買ってきて、オーブントースターでトーストにして、マーガリン塗ってこうかなとか思ったりするわけですよ。
うん、
で、まあ300円ならね、その楽ちんじゃないですか。別にゴミ、はいはい、ゴミが自分のところに出るわけでもないし、ということでまあお近くにこういうのがあればいいんですけど、平田さんはサイゼリアはあのいかがですか。あの利用しますか。
最近は行ってないですけど、これが出たら多分売れるんじゃないですか。安いもん。
朝ね、これは時間が10時ぐらいまでかな、10時のまでですね。オープンから10時までだから、あの店によってオープン時間違いますからね。だから9時オープンとかだったら1時間ぐらいしかやってないってことですよね。
あ、そうですね。
で、まあ最近あのサイゼリアもあの遅くまでやるようにちょっとだんだん変わってきましたね。一時期あのコロナの影響であの営業時間短縮するのがずっとこう続いてたんですよ、うん、でもあのこの界隈のサイゼリアもだいたいそうですね、午前0時とか1時ぐらいまでやるようになってきたんで、あのだいぶ使い勝手が良くなってきたと思うんですけど、まあ、あのまあ私の場合は朝サイゼはあんま行かないだろうなという、あの夜サイゼなんで、あのやっぱあのドリンクバーにあまり興味がないもんですから、どちらかというとあのワインのデキャンタとか、あるいはあのマグナムボトルとかですね、あっちの方ですね。で、まああのこの間いつだっけ、先々週だったですかね、収録が終わった後にあのメンツはだから前島くんと、うん、今あの番組に時々出てくれるカラちゃんっていうのと、はい、それと高橋一郎氏と私と4人で、はい、ほんで飯食おうって話になって、でどこ行くかっつんで、でまあやっぱサイゼリアにしようと。ただこのうちから一番近い宮原のサイゼリアって駐車場がないんですよ、
はいはい、
で駐車場があるのってあの箕面茅野のあの駅前にあるんですよね、あのサイゼリアが、
はい、
耳寄り情報ですけど、箕面茅野のサイゼリアでかつてバイトしてた有名人がいるんですよ。誰か知ってます？
私らの中での有名人ですか、それとも日本全国的に有名人
ですか？最近日本全国で有名じゃないですか、あの、ええ、悪目立ちで有名なあのおばさんがいますけどね。今目の前にあのこのせあのその事務所のジオラマが置いてありますけどね。
さっき車運転してたら、選挙カー乗ってましたよ。
あ、いましたか。
はい、写真は撮りました。動画撮ろうかなと思ったんですけど。
ダダ上司がいましたか。
はい、いました、いました。
そのダダ上司が大学生の頃にバイトしてたのが、箕面茅野のあのサイゼリアなんですよ。
勤まったんですかね。
さあ、わかんないですけどね。で、でそこは駐車場があるんで、
はい、
でまあ、そっちまで行こうかって話になって、うんうん、でも途中でなんかね、道間違えたんですよ。前島くんっていつも道間違えるんで、で、曲がんなくていいとこで曲がるんですよ。で、あの、北に向かえっていうのに南に向かう男なんで、で、で、ちょうど江坂のところで曲がっちゃったんで、だったらもう江坂にあるんですよね、普通に、はい、あのサイゼリアが。で、もうなんか駐車場もそんな高くなさそうだったんで、で、もういいじゃん、ここでって話で。で、江坂の、サイゼリアに入ったんですよ。それで、そしたら、まあ、高橋くんも飲むんで、もう飲み始めると彼も止まんないですからね。ずいぶん前にサイゼリアと全然違う話なんですけど、某焼き鳥屋に入って、うん、日本酒のあのいちごとっくりをまあ熱燗で、彼熱燗大好きなんで、うん、熱燗でこう取り始めて、で私も熱燗飲むんで、まあ要するに2本ずつ頼むわけですよ、で気がつけばとっくりが10本並んでましたからということはもうあの一生開けてるわけですよ、はいはいはい、でそこでまだそれ中締めだったんですから、
はい、
結局とっくり20本なので一人一生、でやっぱこれは強いですね、やっぱね、まあまあ私も何気に強いという感じになります、うん、まあでもどうですかこれね、サイゼリア最近来ました、サイゼリア行ってない。
近所にね、サイゼリアがあったんですけど、潰れちゃいましたね。
あ、そうですか。木田さんは、
うん、だから行ってないですよ。
行ってない。ああ、なんかね、はい、グランドメニューはだいぶ減ってます。
うん、
なんかだいぶこう、なんていうのかな、その売れ筋にこう集約してるみたいなことがあって、なんか 前はこれあったんだけどなってやつがなくなってるのがあってちょっと寂しいんですけどね。まあ安いからしょうがないかなとか思うんですけど、まあということでございまして、続いての歌はこちら、長野県長野市からいただきました52歳公務員ラジオネームタチション大魔王、
ありがとうございます。
まさかまさかの4時間超え、しかもほぼワンカメ固定アングルという映画特別無料公開中、ドキュメンタリー&コメンタリー映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話しますコメンタリー編、すごかったですどうすごかったんでしょうか、そして榎木田師匠と、まあ、様々な映画の関わりについて、ずいぶんアバウトなあのお便りですけど、まあ見ました？
見ました。
まさか全部見ました？
全部見ました。
うわ変わり者。いや、木田さん見ましたか？
私まだ3分の2ぐらい。
それでも3分の2見た？
はい。
ああそうっすか。よう見れますね、あんなものって作った本人が言ってんですけど、4時間14分ですよあれ、しかも途中休憩が入ってイカイカクッキングが流れるというですね、でしかも本当にワンカメですからね、ただあの男2人でただうだうだ語ってるだけなんですけど、でいやね、これね、あのお便りたくさんいただいてましてね、
はい、
あの細切れで見ようと思ったと最初は、あのそしたら見始めたら止まらなくなったと気がついたら4時間なんか腰据えて全部見てしまったっていう人が結構多くて、すごいなぁと思ってちょっと割れながらびっくりしてるんですよ。これ別にあの私の演出力がどうのこうのとかって感じじゃなくて、ただあの流し撮りで撮ったのそのままあの未編集で見せてるようなもんですからね、あれね。でそれがやっぱ興味のある方にとってはそれだけのやっぱりなんかインパクトのあるものだったのかなと思うんですけど、あのまあ初めて聞くっていう話もあったと思いますんでね、で特に後半に入ってくると前半はあの令和新選組との関わり合いっていうことでどうやってそのまあボランティアになっていったのかみたいなところが主になってまして、で、それが1時間40分ぐらいあるのかな、でそこで一回中締めで休憩が入って、それからあとはもう怒涛の悪口大会になっていくんですけど、でまあ高橋一郎がまあ元なにわ三銃士ということで2023年4月の統一地方選挙に打って出るということで令和新選組から行くんだという状況から、それが劇的な変化で離党に至って、そして離党後どうしていったのかっていうような、そういう話がまあ赤裸々に語られるわけですよね。でしかもその時に親分である大石明子が、どういう対応をしたのかっていうことが初めてその本人のその高橋一郎本人の口で語られていくという、ことなんですよ。我々ってか特に私は当事者だし、もう全部もう知ってる話なんで、あの、聞きながら、こう、割れながらあれですよ。そうなんだねとかって、知っとるわいって話なんだけど、これわざと知らないうちに喋ってるんですけど。で、どうでした？でもそこら辺の、あの、ご覧になってフルで。
いやまずね、その、私高橋くんって、ずっと私よりも先にボランティアやってた方やと思ってたんですよ、ずっと。
あ、ベテランの風格があるもんね。
そう、私より遅かったんだと。
全然だって、ね、大石明子があの衆議院議員になってから、
そう
2022年からなんですよ。
そう、だからあのあすごくそのなんていうんですか、花のある人なんやなって思ったんですね。
存在感があるね。
そう、でそれで一番ね、まあちょっと見てて思ったのは、あの何回も高橋くんが、あの府議会に変えたいっていう話を、もう大石がなんて言うんですかね、またその話ですかって、何回もそういうふうにして
た、面倒くせえみたいな感じになっていくっていうのが、
そこのところが、なんでちゃんと話を聞こう、面と向かって、ね、顔つき合わせてちゃんと話しないんだろうっていう疑問はすごく
湧きましたね。だからもう答えが決まってんですよね、大石明子の中で、うん、そのまあ三銃士は 三十市というかその高橋一郎は大阪市議会議員選挙、市会議員選挙で、しかも東淀川から出るんだ、うん、もうそれでも固定なんですよ、うん、もうね。で、まあ前島和樹は同じく大阪市会選挙の、うん、淀川区から、うん、で堀口浩介は、吹田市会選挙に出るんだと、うん、で大阪のと吹田はちょっと時間的にずれるんですよね。1ヶ月ぐらいちょっとずれるんですけど、で、あのそれ以外のその選択肢は一切認めないっていうのが基本姿勢で、うん、でできればもうあの時間切れでなあなあにして逃げ切りたいっていうのが大石あきこの多分スタンスだったと思うんですよ。大石あきこってすごいですよね。何が何でも逃げようとするじゃないですか、
うん、
今も私かなり今回随分追い詰めてるんですけど、
うん、
あの未だにこれ収録してるのが、2月7日、土曜日、今現在時刻16時45分になろうとしてるところで、うん、この今回の衆議院議員選挙、あと2時間違う3時間と15分ですよ。あと3時間と15分でこの選挙戦終わるわけですけど、まだ逃げてますから、でまあとことん逃げ続けようとするんだろうなと思って、うん、まあ何がそのね話し合いでとか嘘を追求するとかいろいろ言ってますけど、
うんうん、
ね、なんか全然違うことやってんなというそういう人なんですけど、木田さんそのケツのとこはまだ見てないわけね。
はい、ケツは見てない
です。ケツは見てないね。ケツ早く見てね。はい、
わかりました。
ということで、これがですね、でも本当にあの、再生回数が、ま、伸びてまして、
うんうん、
もう4000に届こうとしてますね。で、徐々にこれ、口コミで今広がっていて、うん、で、これ、実は本ちゃんじゃないんですよ。
はい。
これはあくまでイントロとして作ったやつなので、まあ、本当はこんなの作る予定じゃなくて、4月っていうか、まあ、当初は6月って言ってたんですけど、4月に公開する本編があるんですけど、うん、それをご覧いただくっていうのが、まあ、主眼だったんですけど、
うん、
選挙がこんなに早くなるとは思わなかったんで、で、これ選挙に何かやんないと、やっぱ無駄になっちゃうなと思ったんで、うんうん、もう、超大慌てで、作ったんですよ。で、本当はもうちょっと、コンパクトに分かりやすくするために編集をして、そしてご覧いただこうと思ったんですけど、いろいろやっていくうちに、もうこれ切んない方がいいんじゃないかっていうふうに思うようになって、うんうん、もうあとは、まあ、例えばこれがその劇場で見るとなったら本当にその劇場の椅子に縛り付けちゃうわけですから、お客様を。で、これネットで公開なんで、それは別に途中でポーズボタンを押してトイレに行こうが飯食おうが自由なんで、うんうん、4時間でもいけるなっていうふうに、まあ判断しまして、今回その4時間14分っていう、IBB 史上最長の、うん、対策を作ってしまったということになります。まあもちろんこれのその本編は、4月中旬に、皆さんに、これはまた、劇場っていうかね、どっか公民館とかそういったところでの公開が主になると思うんですけど、うんうん、やっていこうかなと思っております。それも今、クラウドファンディングも含めて、進めておりますけどもね。榎田師匠と映画の関わりについてぜひってこれ、アバウトですね。バーコーさん最初に映画館で映画見たのいつ？
おそらく、父親に連れられて子供の時に。
いくつぐらいの時？
いや覚えてないですね。多分
3つ4つとかじゃなくて小学生になってから。
いやだから3つ4つの時って、うん、見たか見てないか覚えてないですよね。
あ、そうですか。
だから自分が覚えてるのって東映漫画祭り、
はいはいはい、
はい、
その時にかかってた番組は何ですか。
その時にやってたアニメが全般と、
ええ、
あとやけに記憶に残ってるのが人魚姫。
人魚姫、あ、人魚姫ありますね。
うん、
はいはいはい。木田さんは生まれて初めて映画館で映画を見たっていうの記憶はありますか？
いや、私もだったらやっぱ子供の時ですけど、覚えてないですもん、何を見たかって。
やっぱでしょ、嵐勘十郎とか、ね、坂東妻三郎の。
知りません。
無声映画の頃で、電子がいましたよね。
わかります。
私が一番最初に映画館で見た、映画館じゃないですよ。一番最初に見たのは渋谷公会堂で見たんですよ。その時見たのは、キリストの、ムクロを包んだ聖衣っていう、
ええ、ええ、あのまさしく聖衣っていうあの聖なる衣っていう映画を字幕スーパーですよ。わかるわけないじゃないですか。それをあのまあうちの親がまあ日本キリスト教団に入っちまいましたんで、ええ、で私も日本キリスト教団の幼稚園の、うん、あの小平学園幼稚園というまあ後輩が小栗旬君ですけどっていう そこの、ええ、あのでその関係で多分なんかそのキリスト教のイベントとして渋谷公会堂であったんですよね。でまあ、始まるやいないや面白くないっていうか分かんないじゃないですか、うん、そうするとね、まあ、子供を連れてくる親がやっぱりいっぱいいたんですよ、うん、で通常の劇場だったら多分ねこらって言われそうですけど、やっぱキリスト教のそういうか、ね、迫害の精神があるので子供たちはまあ遊ばせておいてあげようみたいな感じで、うんうん、スクリーンの前で子供たちが10人ぐらい集まってもう勝手に遊び始めるわけです。俺その中にいましたからものすごく覚えてますね、うん、でその後ちゃんと映画館に行ったのは東映のあれは確か、国分寺だったかなにとあったかつてあった東映の多分2番館ぐらいだと思いますけど、そこで見た、あれです、長靴を履いた猫です。東映漫画祭りじゃなくて、うん、もうそれをそのもう番組をばらけてそのなんか何回目かの上映だと思うんですけど、安かったんだと思うんですよ、多分100円ぐらいで見れたんだと思うんですよ、うんうんうん、それを母ちゃんに連れられて、行ったっていうのが映画館での最初の、あの、ものですね。うん、で、その後、自分で銭出して映画見に行ったのってどうですか？小遣いで見に行ったのって言ったらなんか覚えてます？
多分、ベルサイユのバラ。
ベルサイユのバラ。それすいません、あの、アニメの方ですか？
いや、違います。
実写。
はい。
あの、資生堂の CM と一緒にタイアップしていた、
ですかね。
プロデューサー山本又一郎。日仏合作。
でも出て、フランス人でしたね。
なんとかマッコールっていうお姉さんですよ、うんでミッシェル・ルグランの音楽で、うん、僕は大好きなんですけどね、
はいはい
あの映画は意外といいんですけど、うん、なんかとんでも映画になってるんですよねあれ、日本人がフランスで作った怪しげな映画っていうことになってるんで で、木南さんは自分の銭で見に行った映画って何ですか？あ、わかった。ズームアップ暴行団地人妻は今みたいなそういうやつですかね。違いますか？
あの、マッチと中森明菜がやった映画何でしたっけあれ？
愛旅立ち。違うな。
あれ何年前の話だっけ？
いや、もう40年くらい前だと思いますよ。
多分それぐらいしか思い出さん、今。
ということは、
お小遣いをもらってかなんかだと思う。
おそらく2本立てだと思いますよ、東宝で。それは。
ああ。
同時上映は覚えてない。
覚えてないですね。
まあ、あの頃はそのアイドル映画が結構ありましたから、うんうん、例えば、吉川晃司さんなんかも最初アイドルでデビューしてるわけですよ。うん、だから、あの、スカンピンウォークだとか、で、同時上映が少女隊の、クララ白書だったかな。なんかそういうやつだったりとか、ありましたね。で、まあ、私は自分で銭払って最初に見に行った映画は、ウィリアム・ホールデン主演の、うん戦場にかける橋っていう。
はいはいはい、はい。
これが、熊本の上通りっていうアーケードの入り口にあった、熊本宝塚劇場っていう名画座がありまして、当時200円か300円で映画が見れたんですけど、そこに友達の斎藤くんが行くっつんで、あ、じゃあ俺も行くとかっつってついてって、それで、戦場にかける橋を。で、ウィリアム・ホールデン、そして早川雪洲、の、名作、ですね。そして、今、キラウヤ・ユーコが、シルベスター・スタローンじゃなくて、これはアーノルド・シュワルツェネッガーの、イレイザーの何か、
パンフレットがあるってことは見に行ったってことですよ。
知るか見たんやろや、それ。イレイザーを。でも、
なんかそういうのが出てきました。
なんでシュワちゃんとか、スタローンの映画って記憶に残んないですかね。みんなごっちゃになってないですか。なんか
残った。
あとこういうのも出てきました。
こういうの、すみません、タイトルが見えないですよ。それあれでしょ、バイオハザードでしょ。
はい、
ええ、
見に行ったんでしょうね。
バイオハザードの何それ。 1?2 アポカリプスナウ。違う。
そうです
ええ、
だからパンフレットがあるってことは見に行ったんですかね。
それのほら一人いる、フランスの、じゃあ、フランスのオランダの女優さん出てるじゃないですか、なんだっけな、もう一人すげえ、 バンバン鉄砲を撃ちながらあのゾンビぶち殺す人。
バンバン鉄砲を撃ちながらゾンビ撃つ人。
あのショートパンツ履いてるようなお姉さん、なんか
この人ですか。
なんかブルーの T シャツみたいな着てたな。あ、それそれそれそれそれそれそれってラジオじゃ分かんねえよそれ、その人好きだったけどね、
あ、名前なんていうのか知らんけど、
その出てこねえ、覚えてたんだけど、
あ、ちょっと待ってくださいね、あ、話しとっていいですよ、話しとって、
まあ、そうですね、映画だから、映画に今度その映画の現場に関わるようになった一番最初って言ったのは、まあもちろん自主映画は散々作ってて、高校の時に違う高校の熊本県立西高校の青木くんとか川北くんっていうのがいて、川北くん今熊本で一番有名なグラフィックデザイナーですけど、彼らのチームで8ミリ映画撮ってたんですよ、で007殺し屋より愛を込めてっていうわけわからんタイトルつけてて、それで熊本の有明海の海岸、普通の海水浴場で真冬正月にジャケットを着た007が海から上がってくるわけですよ、まず、そういうシーンから撮るわけですよ。だから一旦はい海に入れーとかっつって、もう冷ちゃーとか言いながら、いや、行け、はい、行け、はい、行けとかっつって、で、用意スタートって言うと、こう、海からこう上がってくるわけですよ。涼しい顔して。で、カットが変わると、そこの横を三隅線っていう単線のローカル線が走ってるんですよ。そこは1時間に1本で、電車はなくて、普通のディーゼルカーが走るか走らないかみたいな、そういうローカル線なんですけど、そこで、そこの車内にまたのいる007がいるシーンで、で、こう、オリエント急行って出すわけですよ、字幕で。全然、一両編成の列車なのに、オリエント急行とか出して。で、まあだからそういうわけのわからないものをこういっぱい作ってました。あと、私が撮ってたやつでは、やっぱり銃撃戦が好きだったんで、モデルガンで、機関銃のモデルガンも何丁か買ってきてて、で、それに火薬詰めて、引き金を引くとだいたい10秒ぐらいで30発ぐらい撃てるんですよ。ザーって感じで、こうで、ものすごい勢いで、でそれをその向こう側に、その熊本市内の繁華街って土曜日の昼間ですよ、人が結構いる中で、その殺し屋が、その銃、サブマシンガンをぶっ放すわけですよね。でその歩いてるやつは、その体中が蜂の巣にされて血のりが吹き出して死ぬわけですよ。そのシーンを撮るわけですよ、で普通の通行人はなんか分からずに歩いてるじゃないですか。で俺はこうメガホン持って、よーいスタートって言うと、そのカメラ回して、するとバーって撃つわけですよ、すると向こう側で弾着って言って、ちっちゃなビニール袋にいっぱいケチャップだとかそういったものをこう、入れといて、でそれをそのちっちゃな火薬でその電気発火するようにしてるんですよね。で自分で腰にスイッチがあって、そのスイッチ入れると一斉にバーってなって、でそれで血が噴き出すっていう、でぶっ倒れるっていうシーンなんですよ。でもう通行にみんなビビってるわけですよ。それでそのビビってる顔も普通に撮るんですけど、それで撮ったらカッって言ったら全員でダッシュで逃げるわけですよね。もう今だったらすぐね、携帯とかあるからすぐ通報されちゃうじゃないですか、当時はまだそんな通報する手段がないからいいわけですよ、それでそのまま逃げるんですよ、そういうもう取っては逃げ取っては逃げでしたね。であと高速道路、九州自動車道のバス停のところ、こう階段で上がれるんですよ、バス停ってね、普通の外からね、でそれで自転車担いで、バス停に上がって、それから当時携帯じゃなくて無線機を使ってて、トランシーバーを使ってて、それで、はい、今から自転車じゃあ行きます、いいですか、行きます、はい、スタートしますって言って、自転車がその高速道路を路肩を走り始めるわけですよ。完全にこれ道交法違反なわけですけど、それで後ろのパーキングから車がスタートして、そこにカメラ乗ってるわけですよ。でそのバス停からバス停の一番短い区間のところあったんですけど、そこの区間をチャリが必死になって走ってるんですよ、それをその車で そのフィルム回しながらカメラ回しながら追い抜いていくっていう、
うんうん、
でそれで逃げるっていうもうそんなんばっかでしたからね、うん、面白かったですね。だからそれがあるんで未だに映画作りから抜けられないですよね、
うんうん、
これは麻薬です、ええ、だから今の若い人は機材が良くなって今スマホで何でもできたりするじゃないですか、うん、ですごいよくできるようになったんだけど、うん、実はただそういうゲリラができないんですよね。もうそのゲリラやった瞬間に捕まっちゃうし下手すると炎上するわけですよ、
うんうんうん、
先に誰かが撮ってたりするわけですよね、うん、だからその部分では面白くない時代になっちゃったんだろうなというふうに思いますね、うんうん、だってバーゴンさんだって大学がほらそういう芸術系のやつだからそんなやつばっかりだったんじゃないの周りにいたの。
そうですね、
だって世代的にだって庵野さんとかそこら辺とかがゴロゴロいたぐらいと一緒でしょ。だって
そう
だからねえ、やっぱ今の映画研究会の人とかってもうかっちりしちゃって面白くないのかもしんねえな、うん、それ。木田さんはあのなんか昔ねあのピンク映画に出てたということですけどどうですか
何がどうですかねピンク映画の
いやピンク映画もなかなかあの制作現場は楽しかったっていうのいろいろいろんな人から僕は聞いてますけどもね、
いや知らんですけど あのジェンナ・ギロリーという名前ですか。
ジェンナ・ギロリーですね、先ほどのあのアポカリプスナウの人はね、はいはい、ジェンナ・ギロリー、でも、はい、今もう50歳近いと思いますけどね、
はい、50歳です。
ですね。はいはい。もう、はい、ね、さすが映画評論家だと、ちょっと思うでしょ、私が。すぐこうやって出てくるから。で、今年入って、まだ何本だろう。まだ40本は見てないの。36、7本。あ、もっと見てるか。あ、でも36、7本は、もう映画見ましたね。うんうん、で昨日見たのはネトフリで、浅草キッドを見ましたね、
うんうん、
よかったですね、もう柳楽優弥がビートたけしになっちゃうわけですよ、
うんうん、
若い頃のビートたけしを見事に演じきってて、で今のビートたけしをも柳楽優弥がやってるんですよ、
うんうん、
でそれは何かというとビートたけしさんのその顔をその造形で作っちゃって、
うん、
ほぼほぼビートたけしの顔になってるんですよ。でその状態で出てくるっていうすげえなと思って、で途中その浅草ロックの街並みとかはおそらく CG なんですけど、
うん、
あのそれはちょっと違うなっていう、
うんうん、
あの1970年代の浅草ロックと80年代の浅草ロックってだいぶ違うんですよね。でそこら辺のその違いがちょっとごっちゃになってるなっていうのが気になったんですけど、他はもうほぼパーフェクトで、脚本監督は劇団一人なんですけど、うん、才能ありますね、
うんうん、
素晴らしくできてたと思います。で師匠役の大泉洋さんもやっぱり熱演が光ってるし、これはやっぱりちょっと見てない人はぜひおすすめですね。で2時間弱かなぐらいの作品ですけど、うん、非常にコンパクトにまとまっていて、たけしさんのデビュー当時の逸話が、うん、まあ有名な話ばっかりなんですけど、それが散りばめられていて、でそのたけしさんのその人生を左右するその師匠という浅草の芸人でテレビに全く出なかった人なんですけど、うん、でその人は最後実話ですけど焼け死んでるんですよ。うん、酔っ払って、まあいわゆるタバコの火の不始末か何かでアパートが全焼してしまい、
うん、
その中から焼死体で見つかるっていう、まあ、これ実話なんですけどね、そこら辺まで全部描かれてるんで、これはもうおすすめの作品ですね。なんてことも語れるんです。ということで、今後はどこかの政党の悪口をやるのはあまりやりたくないので、うん、今後はそういうカルチャーの匂いのするトークを全面的に押し出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。一旦 CM に行きまして、この後は、その政党の話が多いみたいですね。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。